Would you like to stand and pray with me again?
皆さんよろしければお立ちくださって私と一緒にお祈りくださいますか。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we ask of you that you would come now speak to us.
神様、あなたに今、ここに来てくださり、そして、私たちの間で語ってくださることを、期待します。
In this room, there are people who come from all walks of life.
神様、たくさんの人生を歩んできた方々が今ここに集められています。
People with different experiences.
さまざまな経験を経てきた方々が。
And people who are in your walk with you, to a certain degree.
あなたと共に、このように歩んできた方が集められています。
Father, we need you to empower us for the week.
私たちの、新しい1週間をあなたが力づけてください。
We thank you that your word is true.
あなたの御言葉が真実であることを感謝いたします。
Holy Spirit, thank you for coming.
聖霊様、ここにいてくださることありがとうございます。
And speaking to us.
どうぞ私たちに語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
どうぞ、お座りください。Please have a seat.
おかけください。おかけください。
We're in Psalm 143 in our Bible reading.
私たちの教会は、詩編の134編を読んでいます。
And, I believe God wants to speak to us through this Psalm today.
神様が、この、詩編を通して私たちに語ろうとされていることを、信じます。
There are, we haven't prepared the notes for the, for today. I mean, we will give you the slides later on for your small group discussions.
はい、すみません。レジュメを今日ご用意してないので、スモールグループのディスカッションのための、課題をここに、映し出したいと後ほど思います。
Okay, most Christians don't feel the need to pray when all things are well.
すべてのことがうまくいっているときに、ほとんどのクリスチャンの方はあまり祈るということの必要を感じないようです。
Most Christians won't gather to pray until some kind of hardships or calamities befalls them.
困難や、災難が、彼らの人生に起きるまで、ほとんどのクリスチャンの人があまりこう集まって祈るということを、しないような気がします。
But I want to say to us today, let us not wait to pray until another mega earthquake shatters our country.
でも、今日私が声を大にして言いたいのは、またもう一つ何か大きな地震が、巨大地震が私たちの国を襲うまで、祈ることを待っていてはいけないと思います。
Let us not wait to learn to pray until a debilitating health issue comes to us.
健康の問題がこう訪れ、自分の人生に健康問題が訪れるまで祈ることを待っていてはいけないと思います。
Let's not wait to pray until some major crisis hits our companies and our homes.
私たちの会社や、家に困難が襲うことを、待っているのではなく、その前に祈ることを選びましょう。
And let us not wait to pray until we've fallen into some grievous sins.
何か重大な、罪を犯す前に祈ることを始めましょう。
And I'm praying, I prayed for you that God will help us, many of us learn to pray from this psalm.
はい、この詩編から、神様が私たちのことを、私たちに多くのことを学ばせてくださることを、信じます、祈ります。
Okay, Psalm 143 is so much like other David psalms.
詩編143編は、ダビデの他の、詩編とよく似ています。
In the preceding psalm, David began by declaring that he had cried out to the Lord.
まず、この詩編の中でダビデは、主に叫び求めるところから始めています。
We know that David was a great man.
ダビデは非常にすごい人だった、素晴らしい人だったと知っています。
We know he was handsome.
彼はハンサムでした。
He was strong and wise and sensitive.
彼は強くて、賢くて、そして繊細な人でした。
As a king, he also had lots of human power at his disposal.
王でしたので、王様だったので、たくさんの権力も持っていました。
Yet many times David takes on the role of a beggar before God, begging God for his mercy.
けれども、にもかかわらず、彼は神様の前に、小敷のように、本当に願い、恋求めることをしました。
Now, if King David didn't need to pray, then we all might think that God requires all of us to be strong and wise like David in order to overcome our problems.
もし、ダビデがそのように祈ることをしていなかったのであれば、私たちは本当に何かこう問題を乗り越えるためになんかこうダビデのように強かったり賢かったりしなければならないかなってちょっと思っちゃいますよね。
But see, even for a great king like David, all he can do is pray.
けれども、そのような、偉大な王であったダビデですら、本当に祈ることしかできなかったというその現実があります。
So I want to set the stage and say that prayer is something that all of us can learn, no matter how weak or small we are.
ですから祈りというのは私がどんなに小さくてもどんなに弱くても、することができる選ぶことができる手段なんです。
So here David is asking God for mercy, deliverance, and godliness.
神はここで、デビッドはここがダビデはここで、神様に憐れみと、救い出してもらうことを、祈り求めています。
As a king, he prays to the King of Kings.
彼は王でしたけれども、王の王であるかお方に懇願しているんです。
Beginning with verse 1, he says, Hear my prayer, O Lord. Give ear to my pleas for mercy in your faithfulness. Answer me in your righteousness.
はい、一節で、143編の一節で、主よ、我が祈りを聞き、我が願いに耳を傾けてください。あなたの真実とあなたの正義とを持って私にお答えくださいと。
What did David want in his prayer?What did David want in his prayer?
この祈りからダビデは何を、求めていたんでしょうか?
David wants to be heard.
神様に 祈りを聞いてもらいたかったんですね。
He says, Hear my prayer. Give ear to my pleas.
私の祈りに耳を傾けてください。私の祈りを聞いてくださいとダビデは言っています。
David wants God's attention.
この特別な注意を自分に向ける神様を向けてくださることを求めています。
But David is fully aware now that if God ignores him, his prayer is in vain.
ダビデは、もし神様が自分の祈りを、もし無視したならば、自分の祈りは本当にもう無駄になってしまうということをよく分かっていました。
See verse 7. Answer me quickly, O Lord. My spirit fails. Hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit.
7節。主よ、速やかに私にお答えください。我が霊は衰えます。私に御顔を隠さないでください。さもないと私は穴に下る者のようになるでしょう。
See, David is overwhelmed, and so his prayer is earnest.
ダビデは敵に圧倒されるような状況にあったんですね。だからその祈りは本当に真剣でした。
There is nothing too casual or too formal about this prayer.
この祈りをこう読んでいくと、このなんか何気ない祈りとか、こうなんか形式ばった祈りでは決してないことがわかります。
His intensity is seen all the way through the prayer.
この祈りをずっと、この祈りの、間、ずっとその彼の熱心さっていうのはずっと見られます。
See, when our problems are difficult, we ask God for His special attention.
もし困難を抱えているときには、私たちは特に神様が自分に注目してほしいと願うものです。
And we don't offer casual prayers when we are suffering.
そのような困難にあるとき、苦しんでいるとき、私たちはこの何気ない祈りっていうのは捧げないものですよね。
This is not the kind of prayer you offer before meals or before driving or before going to bed.
食事の前にこう捧げる祈りとか、あと運転する前に祈る祈りとか、寝る前の祈りとか、そういうものとは違います。
See, David knows that he has no right to enter into God's presence without His mercy.
ダビデは自分がもし神様の憐れみを得なければ、神様のご臨在の中に入っていくことはできないということをよく知っていました。
So his prayer is based on what God is.
神様がどのような方であるかということにこの、彼の祈りは根ざしているんですね。
Verse 1, right? God is merciful, faithful, and righteous.
神は憐れみ深く真実で、そして義なるお方です。
David is confident in his prayer only because he knows God is faithful.
神が真実であることということがダビデには分かっているので、自分の祈りに彼は自信を持って祈ることができます。
He says, "In your faithfulness, answer me."
彼は、あなたの誠実さのゆえに私に答えてくださいと祈っています。
See, we can only know.What God is by what He says and what He does.
私たちは神というお方を彼がその神が何を語るかそして何をしてくださるかによってのみ神という方を知ることができます。
We can only trust people we know personally.
私たちは人も同じで個人的に誰か知ってる人じゃないとこう信頼することってできませんよね。
We only trust people whose characters have made a profound impression on us.
何かこの深い印象を与えたような意味を持った人たち、私たちの人生そのようにしてくれた人を私たちは信用していきます。
In the same way, David understands we trust in God when we pray because we know Him personally, we know his character.
同様にそのようにですね、神を個人的にダビデは知っていたからこそ、祈るときに、私たちは、またダビデは、私たちは祈るときに神を信頼しながら祈ることができます。
And we can trust him because we know he's faithful.
私たちは神が真実なお方であるということを知っているからこそ神を信頼してそして祈ることができます。
David goes on in verse 2.
2節にダビデが祈って
He says, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you.
あなたのしもべの裁きに携わらないでください。生ける者は一人も見舞いに義とされないからです。
No one living is righteous before you.
もう誰一人、神様の前に、義とされるものはないんです。
David is saying, Lord, if we stood in your courtroom, we'd all be guilty as charged. Have mercy on me. Have mercy on me, your servant.
ダビデは言っています。もし私が、あなたの、この法廷にあなたの前に、立ったとしたら、裁判官であるあなたから私は本当に有罪を突きつけられてしまう。そのようなものです。だから本当に私に憐れみをかけてくださいと言っています。
Oftentimes, people go to situations and circumstances that makes them aware of their sins.
はい、何かこう、難しい局面にいる苦しむことを通して私たちはその自分の罪というものをこう自覚することがあります。
And David understands here that if you're living in sin, there's a fearful expectation of judgment.
はい、もし罪の中にそのまま、生きているそのままの状態であったら、私たちは罪から来るこの裁きを、予想することができる、その恐るべき、裁きを予想することができる。
But where can you turn from the judgment of God?
はい、けれどもその、神の裁きから私たちはどこに逃げることができるでしょうか。
David understands the only way to escape God's judgment is to pray to him for his mercy.
はい、ダビデは、神の裁きを逃れる唯一の方法が、神に祈りそして憐れみを求める、そのことだと知っていました。
He has examined his heart. He says, "No one living is righteous before you."
はい、キリストに、望みを信頼を置かない限り、誰も、神の前に義とされることはないということをダビデは知っていました。
Unless you put your trust in Christ.
キリストに、信頼を置かない限り。
Now, verse 3.In verse 4, let's read this together. どうぞ、はい、一緒に読みましょう。
一緒に、はい、3節、4節を一緒にお読みください。
Remember, David had several enemies.
ダビデには複数の敵がいましたよね。
Saul wanted to kill him because of jealousy.
サウルは嫉妬に狂って彼を殺そうとしました。
You find that in 1 Samuel chapter 26.
サムエル記上の26章13から20節を読むと。
Now, even his own son Absalom tried to kill him, to lead the people away from him.
はい、息子のダビデの息子の。アブサラムでさえも、彼から人をこう連れ去ろうと しました。
2 Samuel chapter 13.
はい、これが、サムエル記下の13章の30節から18章にあります。
It is in this kind of situation that David is being made aware of his sins.
はい、このような、状況の中で難しい状況の中で、ダビデは自分の罪に気づくんですね。
So we've seen that he, before he prays for deliverance from his enemies, David prayed to God for forgiveness and mercy.
で、もう気がついているので、ダビデはその、敵から救い出してくださいということを祈るその前に、神に自分の罪の許しと憐れみを祈り求めるんです。
Now, how can we keep on living our lives when we know that the enemies of the cross might do us harm?
自分に何か危害を加えようとしている敵がいるというとき、私たちはどのように人生をこう普通にこのように歩んで送り続けていくことができるでしょうか。
Such kinds of situations will rob us of all our peace and make us tense.
はい、そのような状況に置かれたとき、私たちはこの平安を奪われたり、この張り詰めた気持ちになってしまったりしますよね。
Would it not?、
はい、どうでしょう。
David says, "My spirit faints within me; my heart within me is appalled."
ダビデは、それ我が霊は我が内に消え失せようとして、我が心は我が内に荒れさびれていますと言っています。
Now we may not understand the kind of suffering that David is going through.
ダビデが味わったような苦しみは今私たちこの現代で味わうことはないかもしれないです。
But you know, in other parts of the world, there are Christians are discriminated, persecuted, and even killed for their faith.
けれども世界の他 の, 場所では今も現在も実際に、クリスチャンたちが、信仰のために差別されたり、虐げられたり、殺されたりしています。
And I want to put this into our context.
はい。
In Japan, perhaps in Japan, some of you may even suffer abuse or harassment at work.
はい。日本ででしたら、この何か日本で起こりうることを考えるとしたら、その、職場で、こうなんかいじめだとか嫌がらせに遭うようなことはあるかと思います。
So、just recently, I read an interesting article on Japan Times.
はい、最近 Japan Times のこの記事を一つ読んだんですけれども。
It says that one of the biggest problems in Japanese workplace is power harassment.
はい、日本のですね、その、まあ、記事によると、日本の職場での、一番最も大きい問題の一つが、パワーハラスメント、つまり権力による嫌がらせであるというものです。
Power harassment means an abuse of authority by our higher ranking employees on their juniors.
はい、パワハラ、まあ、パワハラという私たちも使いますけれども、パワーハラスメントっていうのは上司から部下へ このなんか権力のこう圧力による嫌がらせのことだと言います。
Now you need to understand that simply because your boss demands hard work may not mean it's a power harassment.
特にこの上司が部下にこう激務をこう要求するとか、なんかすごいなんかいっぱい仕事させるとかそういうことではなくですね。
And I quote, power harassment includes violence and physical offenses.
はい、パワーハラスメントと私言ったときに、暴力とか、身体的な攻撃的なものを含むと言います。
Mental abuse such as threats and verbal assaults.
まあ、精神的なこういじめですよね。例えば脅したりとか言葉で攻撃したりとか。
Segregation、
はい。例えば待遇を差別したりとか。
Treating workers coldly、
はい。冷たい扱いを取ったり。
Demanding the impossible and forcing workers to engage in activities beyond the scope of their duties、
不可能なことを要求したり、あとはその、勤務外であるのにこう何かこう活動に、従事するように求めたり、そのようなことを言います。
It gets interesting because the article also says that in a vertical society, 縦社会ですね、the vast majority of Japanese workers maintain a submissive attitude to their superiors.
この記事の中で面白いなというのはですね、この縦社会、日本の縦社会の中で、このほとんどの日本人はこの、ハラスメントに甘んじる、その上司に対して従順な態度を、取り続けるというんですね。
And it says that because of this cultural attitude, changing the mindset behind power harassment is going to be difficult.
まあ、日本 の,、まあ、文化的なこう背景だと思いますが、このような姿勢の皆さんがそういうこうなんか泣き寝入りしてしまうような状況がゆえに、このパワハラの裏にある本当にこう思考回路を変えていくことって、ね、非常に難しいと書かれていました。
But here's the good news.、
うん、でも、まあ、グッドニュースがありますけれども、
It's possible if you believe in the gospel.、
はい、もし福音を信じるなら、これは変えることは可能です。
Only the gospel will change mindsets like that.
福音だけがこのような頭の中の思考回路を変えることができるんです。
Okay, back to our text now.
はい、じゃあ、御言葉に入っていきます。
David not only needs protection from his human enemies, but he also needs protection from his spiritual enemy.
はい、ダビデはこの中で、人と人間の敵からの守りも求めてるんですけど、また、精神的な、心の敵もからの守りも神に求めています。
See, David knows that the enemy has already crushed his life to the ground, verse 3.
3節のところに、ダビデはもう敵がすでにこうその自分のことをこう地面にこう叩きつけているような、もう圧倒しているような状況であると言っています。
He's drained of all his energy.
もう本当に力を失ってもボロボロのような状態です。
And if God is not on his side, he knows he doesn't stand a chance.
はい、もし神が、彼の側に立ってくれなければ、味方してくれなければ、もう本当に彼には勝つ見込みがないという状況です。
Maybe some of you have made enemies before.
はい、皆さんの中にもこの自分に敵対する人を持ったことがある、敵を作ったことのある方もおられるかもしれません。
Or maybe you've been hurt badly by someone and this has drained you of all your energy.
はい、誰かにこの傷つけられて、本当にひどく傷つけられて、心も心を傷つけられ、力を失ってボロボロになった経験があるかもしれません。
Maybe you've lost sleep and joy over it.
はい、喜びももう全部取り去られてしまい、失ってしまい。
Maybe you've become bitter because of difficult relationships in the past.
過去のその難しい人間関係によってこうなんか苦々しい思いを残してしまっているような状況もあるかもしれません。
And maybe there's a wall between you and whoever the person is.
そしてその方とあなたの間にこの壁がねできてしまっているような状況があるかもしれません。
You need the gospel.
私たちは福音が必要です。
You're in need of healing and reconciliation.
癒しと和解が必要なんです。
Some of you may not have or may have human enemies who are harassing and abusing you at the moment.
現時点で特に今特にそのいじめられたり嫌がらせをするような人が身の回りにいないかもしれないですね。
But here's the truth. We all have a real enemy who wants to destroy our unity.
はい。でも私たちには皆一人一人全員に皆私たちの一致をこの一致をですね壊そうとする敵がいるんですね。
Satan is clever and his main purpose.Is to destroy the faith and unity of Christians.
サタンはとても賢いやつです。そして、その目的、サタンの目的はクリスチャンのこの信仰と一致を壊そうとすることです。
Satan is not afraid of busy people. He is afraid of praying people.
はい、サタンはですね、こう祈ること、祈っている人たちにで嫌いなんですよね。
Look at Matthew 6. That's what Jesus taught his disciples.
マタイによる福音書のところでイエス様がどのようにサタンに敵対サタンのいる状況で祈るべきかということを。
He says, "Lead us not into temptation, but deliver us, from the evil one."
はい、私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いくださいと祈るようにとイエス様は言っておられます。
Now I want to use an illustration here.
はい、じゃあちょっと一つのイラスト、はい、例を挙げて。説明したいと思います。
I've come across many Christians who have an unhealthy obsession with the devil.
はい。ごめんなさい。ちょっと I've lost ね。
Illustration ね。
はい、すいません。私はその、サタンに、ついて、こう、なんていうか、こう、正しくない、ちょっと不健康な感じの、こう、思い込みを持っているクリスチャンの人たちに、出会ってきました。
In their understanding, Satan and Jesus are still fighting.
はい、彼らの頭の中でですね、イエス様とサタンはまだ今も、戦い続けてるっていうんですね。
You hear this very clearly. They blame Satan for everything that happens to them, including their own sins.
はい、そういう方たちはこうなんかすべて彼らの人生に起こる よくないすべてのことをサタンのせいにするそれがもしかしたら自分のせいだったりしてもそれをサタンのせいにしてしまうことがあるんですね。
And this is a failure to understand the finished work of Christ on the cross.
これはイエス様が十字架上で成し遂げてくださったこの、ことを、否定するというかちょっと間違って理解しているということだと思います。
In other words, they give too muchCredit to Satan's power.
また別の言い方をすれば、サタンの力をちょっと過大評価してしまっていると。
Now, while on the other hand, a lot of harm also comes from failing to recognize the existence of the spiritual realm.
いろんなこのなんか良くないこととか危害とかそういうことはこの、サタンのことを正しく理解していない、正しく分かっていないことから来ることがあります。
And perhaps many Christians are blind in this area.
実はクリスチャンの中にも本当にこのことについて本当に明るくない、よく分かっていない人たちがたくさんいるんです。
But see, if we want to be delivered from our enemies, we flee to God in prayer, as David did here in verse 9.
でも、この詩篇のこの143章の9節で、ダビデが言っているように、もし敵から助け出されたいならば、私たちは神様のところに、こう逃げ込む必要があると。
He says, "Deliver me from my enemies, O Lord. I have fled to you for refuge."
神様、イエス様。神様は本当に、サタンからのこう砦に私たちの砦になってくださいます。
Yes, David knows God is our deliverer.
神様が助け主であるということをダビデはよく知っていました。
We run to him for protection.
神様のところに私たちは本当に助けを求めて、走り寄るんです。
Now, according to Colossians 2:15, Jesus has disarmed, displayed, and defeated Satan on the cross.
コロサイの2章15節にはイエスは十字架上でサタンの武装を解除し、晒し者にし、打ち倒しましたと書いてあります。
So we are engaged in a spiritual war, the outcome of which has already been decided in our favor.
私たちは本当に精神的なメンタルの、戦いに、携わっていつもその戦いの中にいるんですけれども、でも、その結果っていうのは、その戦いの勝ち負けはもうすでに私たちに有利なように、私たちで勝つようにももう決まってるんです。
So it's helpful when we pray as a church, we know we are already victorious because of Jesus' victory, ultimately.
私たちが教会として祈るとき、イエスの勝利によって私たちはもうすでに勝っているんです。
And so here, David is reflecting back on verse 5.
はい、じゃあ、詩編の今の、5節のところを読みましょう。
じゃあ一緒に読みましょうか、ね。5節と6節、どうぞ。
はい、私は生贄の日を思い出し、あなたがこだわれたすべてのことを考え、
あなたの
御
手の技を思います。私はあなたに向かって手を伸べ、我が魂は我が父のようにあなたを慕います。
See, David is almost at the end of his strength.
本当にダビデはこうもうなんか力が失せているような状態でした。
But his solution is not suicide.
でもダビデは自殺とかそういう方向にはいかずにですね。
But hope in all that God has done.
本当に神様がもうすでにしてくださった、彼の人生の中でしてくださったことに対する本当によって本当に希望を得るようにしていきました。
See, verse 5, if David can remember the days of old and meditate on all the great things that God had done for him in the past, he can have fresh courage to stretch out his hands to God.
5節の中でですね、もしダビデが、この昔のこと、神様がしてくださってきたことを、すべてのこと、その素晴らしい過去に、彼にしてくださってきたことを思い巡らすことが、思うことができれば、彼は本当に新しいこの、元気な、スピリット、心を、得ることができて、そしてまた神様に手を差し出して求めることができると、言っています。
Verse 6, his weary soul thirsts for God as its source of energy.
本当に渇き切っても本当に力の源である神様に手を差し伸べて求めています。
Sometimes when my wife and I are discouraged, both discouraged, we take time to remind each other of God's faithfulness in the past.
時々ね、妻も自分も同時に二人とも一緒にこうなんか落ち込んでしまうような時があるんですけれども、その時はですね、私たちは特別に時間をとって神様が今までしてくださったことをお互いにこう教え合って語り合って思い出させるようにしています。
Sometimes when it's hard to see the way forward, I would say to her, honey,There's more to celebrate than to be discouraged about.
この先の道がね、こう見えないというか、先の道に行くのがこうちょっと難しい、その目を向けることが難しいと感じるとき、ジョイさんはですね、ハニーってシゼルさんに言うんですね、ハニーって追いかけて、がっかりするよりもね、喜ぶことの方が多いよ。
And so sometimes I would say, look, remember how God worked before.
神様がどんなふうに私たちにね、してくださって、良いこと、素晴らしいことをしてくださったか思い出してごらんって。
Remember the last time God worked miraculously?
この間、あの時、本当に神様が奇跡的に働いてくださったことを思い出してって。
Remember how God surprised us sovereignly?
はい、もう本当に私たちのことをびっくりさせるようなことを神様がしてくださったことを思い出して。
And then we would pray.
はい、そして共に心を合わせて祈るんです。
Look back at your life.
あなたの今までの人生を思い出してください。
And see how God has brought you to where you are today.
はい、今ここにおられるお一人お一人が今までのどのように神様によって運ばれ、そして導かれてきたか思い出してください。
And that's what David seems to be doing here in his prayer.
はい、この祈りの中でダビデがしていることは要はこういうことだと思うんです。
When we are spiritually thirsty, we go to God in prayer and meditate on all that He has done in our lives.
はい、本当に心が上乾いているときに、私たちは祈りを持って神のところへ行って、そして神が私たちの人生をしてくださったことについて思いを馳せるんです。
When we think of all the great things God had done in and through our lives, we're able to find fresh hope in our present circumstances.
神が私たちの人生においてしてくださったことの全ての大いなることを、ね、考えるときに、私たちはまたもうこの同じ状況の中なんですけれども、新しい希望を発見することができます。
Because God is the source of our strength.
なぜなら神様は全ての力の源であるからです。
I have a question.
質問があります。
when you pray, do you ask God to make you more joyful, more loving, and more patient?
あなたは神様に祈るときに、こう神に、あなたのことをね、より楽しい、こう優しくて、こうより忍耐強くして、私をそのようなものにしてくださいと、祈るでしょうか。
Do you ask God to make you more kind, more gentle, more passionate, more disciplined?
神にあなたをより親切で、そして穏やかで、より熱心で、またより鍛錬されたものとして、そのようなものにしてくださるようにとお祈りしますか？
Or do you only pray that he gets you out of your pains and troubles?
それとも、今あるこの痛みやこの問題から、とにかくもう救い出してくれということしか祈らないでしょうか？
See, David didn't just pray for deliverance from his troubles.
ダビデはそうではなかった。ただ試練の中からもう助け出してくれればもうそれでいいっていうお祈りではなかった。
His desire to know more of God's love and godliness is seen in verse 8.
はい、この8節を見ますと、彼は本当に神様の愛と神様の素晴らしさを本当に知りたいと、絶望していることがわかります。
In other words, see, he's saying, "Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul."
つまり彼は、ああもう本当に神様、私は朝ごとにあなたの変わらない愛について聞きたいのです。それは私が本当に朝早く起きて一番初めに聞きたいことです。ただもうその気分が良くなるからとそういうことではなく。
See, in other words, he's saying, God, I want to hear of your unchanging love in the morning.
はい、本当に朝一番に聞きたいのも本当にあなたの変わらない私たちへの愛なんですとダビデ言っています。
So that's the first thing I want to hear when I get up in the morning.
はい、私もそうです。私も本当に朝一番起きて一番初めに感じたいのは神様の愛です。
Not only because it feels good.
そう、こうなんか気持ちいいからとかね、そういうことではなくて。
But David goes on to say, make me know the way I should go, not just the way I want to go.
はい。私が神様が私に行ってほしいその道を私が行きたい方向ではなくて私に行って神様が行ってほしいと思っている方向それを示してください教えてくださいって。
So God's love becomes a compelling force in my heart. I want to know what He wants me to do rather than what I want to do.、
はい、私が本当にしたいこととかではなくて本当に神様が私にしてほしいことは何かということを本当に知りたいと思うようになります。
He's saying, God, I want to know the way you want.
私が本当に神様私にどこに行ってほしいか教えてください。
And in verse 10 he says,
はい、じゃあ10節ですよ。
Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground.
あなたの御旨を行うことを教えてください。あなたは我が神です。恵み深い御霊を持って私を平らかな、道に導いてください。
He says, teach me to do your will, not just hear. Let your good spirit lead me.
はい、あなたの本当に良い御霊で、清い御霊で、私をどうか、私の思いではなく私を導いてくださいという祈りです。
He wants to be taught.
はい、神様から教えてもらいたいんですよね。
He wants to be led by the Spirit.
はい、御霊によって導かれたいと思っています。
He wants to do God's will, not his own will.
はい、彼の本当に思いではなくて、彼の意思ではなくて、本当に神のご意思が自分の上になることを、することを祈り求めています
。That's humility.
これが謙遜というものです。
That's submission.
これが従順というものです。
Are you teachable?
教えやすい人ですか？
Are you a good follower to your leaders?
リーダーにこのきちんとこう従っていけるような人ですか？
Are you responsive?
すぐこう応答できるような、柔軟さを持っていますか？
Are you submissive?
はい、そして従順でしょうか？
David is asking God for a teachable heart. Teach me to do your will.
ダビデは本当に神様に自分を教えてもらいやすいこの、学びやすい心というものを求めています。
He's asking God to make him more godly, more like Christ.
はい、神様にダビデはこの 神のように本当に神様に似たものとなれるようにまた神様も敬うものとなれるようにと願っています。
And this is how we must pray.
私たちもこのように祈りたいものです。
See, David believed that God would do the wrong thing if he allowed his name to be dishonored.
はい、ダビデはですね、もし神の名が軽んじられたままにされてるっていうことは本当に神様そんなことはただでは置かないだろうと思っていました。
Because this was the basis of his entire prayer. See verse 11.
はい、このこの祈りの詩篇の祈りの中でこれもうずっとすべての祈りの基礎になっています。
He said, "For your name's sake, O Lord, preserve my life in your righteousness." righteousness, bring my soul out of trouble.
はい、11節には主よ、皆のために私を生かし、あなたの義によって私を悩みから救い出してくださいとあります。
So for your name's sake, bring me out of trouble.
あなたの皆のために私をこの状況から救い出してくださいと言っています。
So that others will see how great you are.
うん、そしたら他の人たちが私を見て、救い出された私を見て、どんなにあなたが素晴らしい方であるかを知るようになるからです。
David's prayer rested on this truth that if God were to preserve his life, it would be for the glory and the honor of his name.
はい、すべてこの祈りの、ね、目指すところねというのは、ごめんなさい。つまり神様の、大いなる栄光に、神様に大いなる栄光を期すというところを目指しているんですね。
So he prays, for your name's sake, O Lord, bring me out of this trouble.
はい、あなたの皆によって、皆のために、私を救い出してくださいとダビデは祈っています。
So when Jesus taught his disciples to pray, he said the same.
はい、イエス様もやはり、弟子たちに祈りを教えるときに同じことを言いました。
So pray then like this, our Father in heaven, hallowed be your name. Let your name be great. Let your name be respected and be honored.
主の祈りの一番初めに出てきますけれども、マタイにも書いてありますけれども、だからあなた方こう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますようにと、まず祈るようにと言っていますね。
So the goal of every prayer is to bring great glory to God's name.
はい、なので、私たちが捧げる祈りのすべては本当に、神様に栄光を期すということに、こう最後のこうなんか目指すところとしなければならないと思います。
The last verse in this chapter is beautiful.
はい、この最後のこの詩編の中の一番最後の、節はとても美しい、箇所です。
So he says, in your steadfast love, you will cut off my enemies, and you will destroy all the adversaries of my soul, for I am your servant. What does that mean?
はい、12節ですけれども、またあなたの慈しみによって我が敵を断ち、我が仇をことごとく滅ぼしてください。私はあなたのしごめです。これどういう意味でしょうかね。
See, it is interesting how David prays for his enemies.
本当にダビデが敵のために祈ってるっていう箇所ですよ。これちょっと本当に興味深いところです。
First, he says, God, in your steadfast love, deliver me from my enemies.
まず神は、まず彼は、神様、あなたの揺るぎない愛で私を敵から救い出してくださいと祈ってます。
He says, This is unbearable. I'm crushed to the ground. I want you to deliver me because you are loving God.
あなた本当に愛に溢れた方ですから、神ですから、どうぞ私を今この、虐げられている私を、助け出してくださいと祈っています。
And second, he says, destroy all the enemies of my soul.
はい、そしてその次にですね、私の魂の敵をすべて滅ぼしてくださいと祈っています。
Now, who are the enemies of his soul?
はい、このダビデの魂の敵というのは一体誰のことなんでしょうかね。
He says to God, destroy all the adversaries of my soul.
はい、ダビデは神が文字通りそのなんていうんですかね、彼の敵をこう文字通り滅ぼすというふうに言っているのでないようです。
See, David is not praying that God would destroy his enemies literally.
はい、ごめんなさい。ダビデはその文字通り彼の敵をその滅ぼしてほしいとこう懇願しているのではないです。
In fact, David was concerned for the safety of Saul, despite the fact that Saul tried to kill him many times.
はい、ダビデはサウルのことを尊敬していたので要は、しばしばこうサウルがダビデのことを殺そうとしたにもかかわらず本当に、ダビデはサウルのことを心配しているんですね。
So if you know the story, David respected Saul and showed kindness even to Saul's descendants.
はい、その尊敬によって本当に彼の、子孫にさえ、サウルの子孫にでさえ、優しさを示しました。
And David loved Absalom, his son, even when Absalom made himself an enemy.
はい、そして息子の、ダビデの息子の、自分自身の息子のアブサロムがですね、寝返って自分に敵対した時でさえも、ダビデはアブサロムのことを愛していました。
When Absalom died, he cried bitterly.
本当にアブサロムが亡くなった時には本当にとっても泣きました。
He said, I would have died in his place.
もう本当に自分代わりに自分が死ねばよかったという言いながら泣きました。
So what does destroy all the adversaries of my soul mean here? What does this verse mean? Destroy all the adversaries of my soul.
はい、私の魂の敵をすべて滅ぼしてくださいって言ってるのとちょっとこれ矛盾するんですが、どういう意味でしょうかね。
See, we should seek God to help us put our sins to death.
はい、つまりですね、私の魂のすべての敵を、 葬り去ってくださいと、私の罪を葬り去ってくださいと、そういう意味なんですね。
Sin is the greatest enemy of our souls.
私たちの、一番最大の、敵は、私たちの魂の最大の敵は罪です。
We are our own worst enemies.
私たち自身が実は、私たち自身の最大の敵なんですね。
Brothers and sisters, if you want to know how much God hates sin, look at Jesus on the cross.
もし神がどれほどこの罪というものを忌み嫌っているかを知りたいとしたら、十字架上のイエス様のことを思い浮かべてください。
We can ask God to help us hate our sin the way He hates our sin on the cross.
はい、私たちに本当にこの罪というものを心から忌み嫌うその心を同じ神様がそのようにするような同じ心をどうか与えてくださいと私たちに祈ることができます。
If you want to make war, make war with your soul. War. If you want to fight war.Fight with your soul. Make war with your soul. Battle with your soul.
すいません。もし戦う必要があるなら、本当に心の戦う必要があるのであれば、もう本当に戦うべきこともあります。
And if you want to know how much God loves sinners, look at Jesus on the cross.
はい。もし本当に罪は忌み嫌いますけれども、罪人の私たちのことをどんなに愛してくださっているかということ、神様が愛してくださっているかということを知りたいのであれば、本当に同じように十字架上のイエス様を見てください。
And we can ask God to help us love our enemies the way Jesus loved his enemies on the cross.
はい。十字架の上でイエス様がご自身の敵を愛されたように、同じように私たちも自分の敵を愛することができるようにしてくださいと私たちは祈ることができます。
This is the way to victory over sin.
はい。これこそが罪に勝つ、方法なんです。
This is the way to love even our enemies.
はい。その方法というのは本当に、敵すらも自分の敵すらも愛するという究極の方法です。
We're called to hate sin, but love sinners.
はい、罪は忌み嫌いますけれども、罪人のことを愛する自分も含めてですね、罪人を愛するということのために私たち召されています。
The cross is the measure of his hatred for sin.
はい、十字架は神様がどれほど罪を忌み嫌うかのこの物差しになるものです。
It is also the measure of his hatred for sinners.
はい。
So it is also the measure of his great love for sinners.
またそれと同時に、私たち罪人のことをどれほど愛してくださるかという、その物差し、に、十字架はなります。
So, let's go to that verse where it says, Hebrews 4:6, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and help in time of need.
はい。ヘブル書の4章16節。
Yeah, it says, let us then with confidence draw near to the throne of grace.
ヘブル書の4章の16節のところには、私たち本当に、自信を持って、はばかることなく、恵みの御座に近づこうと書いてあります。
That we may receive mercy and find grace to help.
はい、そのことによって御座に近づいて、そして彼の本当に愛と、憐れみと、恵みをいただこうと書いてあります。
Few closing thoughts.、
ではそろそろ終わりにしますけれども、
See, no one meets God's standard perfectly except Jesus.、
はい、神様の基準を満たすことができる、それはイエス様以外にはいません。
God's judgment fell upon Jesus although he had no sin.、
はい、でも神様、イエス様は本当に罪のないお方でしたけれども、神様の裁きがそのイエス様の上に下りました。
He took all our sins upon himself so that we are forgiven and declared righteous.
はい、私本当にイエス様がその身に、私たちの、受けるべきはずの裁きをすべて、身代わりに受けてくださったことによって、私たちは、義とされる、ことになったのです。
And so we have the right to draw near to God only because of what Jesus had done on the cross.、
はい、だからそのイエス様が十字架でしてくださったその贖いの身代わりのその技によってのみ、私たちは神の御座に近づくことができます。
Jesus is seated now on his throne, highly exalted.
今イエス様は、 御座にもう、十字架が過ぎて、御座におられます。そして、引き上げられ高く引き上げられ、ています。
He is King of Kings and Lord of Lords、
はい、彼は、王の王、主の主です。
He's David's king. He's also your king.
はい、彼はダビデの王でしたけれども、もちろんあなたの王でもあります。
So when we see David, we see Jesus seated on his throne. We see Jesus coming through the line of David.
はい、ダビデのこの家系図からイエス様っていうのがこう生まれたということになって、ね、ですけれども、本当にダビデを、そしてイエス様の御座におられるイエス様のことをこう思い浮かべることができます。
Let us draw near with confidence to the throne of grace to receive mercy and grace.
はい、憐れみと恵みを、いただくために、はばかることなく御座に近づこうではありませんか。
Let's stand up and pray together.
立ってお祈りを、合わせましょう。
God of all grace and mercy, we come because of what Jesus had done.
恵み深き、そして憐れみ深き神様、イエス様がしてくださったことのゆえに、私たちあなたの御前に進み出ます。
There was a time in history, if I tried to come into your presence, I would be struck down.
私たち本当に今まで、あなたの前に立つ、資格がないと思っていた時代もありました。
But oh, make us realize this privilege of talking to you as we are talking to you now because of what Jesus has done.
はい、でも今私たちはイエス様がしてくださったそのことのおかげで私たちが直接あなたに話しかける祈りを捧げることができるということを今私たちは分かりました。
And I pray now that you would empower your people to live out the word in their workplaces for your glory.
主よ、あなたがどうぞ、私たちを力づけてくださり、それぞれ働く場所でどうぞあなたが用いてくださいますように。
Thank you for having mercy on our family members.
私たちの家族に憐れみをかけてくださることを感謝します。
Thank you for having mercy on our friends.
私たちの友達を心にかけてくださることありがとうございます。
Thank you for having mercy on us.
私たちに本当に憐れみをかけてくださることを感謝します。
Thank you for this church, Lord Jesus.
神様、この教会をありがとうございます。
Thank you for this nation, Father, that you love so much.
この国を、この民をありがとうございます。あなたがこの民を愛してくださっていることを感謝します。
Thank you that more and more people are waiting to hear the gospel and your church is going to go to preach the gospel.
神様、どうぞ、たくさんの人が、御言葉に触れ、また、福音に触れ、福音を受け取り、教会が本当に、たくさんあなたの福音を語りますように。
Thank you, thank you, thank you, Father.
神様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
God praises. For your small group discussions, we will send a slide questions to your small group leaders later.
スモールグループの、こう課題ですけれども、それスライドじゃなくて、メーリングリストでお送りしますということです。はい、ありがとうございます。